十字架にイエス・キリストがつけられるその前日に弟子たちを集め、イエスは、あなた方は心を騒がしてはなりませんと始まった弟子たちに対する教えを、私たちは14章の初めから見てきています。助け主なる聖霊が与えられるということ、そしてまた私にとどまりなさいと、イエス様ご自身にとどまるということを教えられ、ご一緒にそのことを、受け止めてまいりました。今週はもう一つ、弟子たちにこれから起こる心を騒がしてはならないという現実をご一緒に考えていきたいと思います。それはもうこの箇所を見て、皆さんもお気づきになりたかと思いますが、迫害という、ことについてイエスは弟子たちに教えられています。今年になって沈黙という映画が、上映され話題になりましたが、ご覧になった方ってどのくらいいらっしゃいます？あまり多くないんですね。遠藤周作の、ね、沈黙という小説に基づいた映画でありますが、江戸時代初期の話でしょう。実際に私たちの住むこの国、日本にも、迫害という現実があったということを映画を通して改めて、思い起こされられましたが、信仰のゆえに、イエス・キリストを信じる信仰のゆえに迫害という、厳しい現実は過去にあった歴史の出来事ではなくて、実は現在でも実際に起こっている、出来事であるということなんです。2015年、数年前のデータになりますが、2015年にはなんと世界において7000人以上の、クリスチャンが信仰のゆえにいろいろな形によって殺害された、殺されてしまった、殉教したという、データがあります。見ていただくと分かるように、2013年には2123人、14年には4344人と、そして15年の7000人と、確実に現在その迫害という現実は増加傾向にあるということなんです。皆さんもニュースなどで聞かれたかと思います。ちょうどイースターの前の、シュロの聖日でした。エジプトにはプロテスタント教会ではないんです、カトリックでもないコプト教会という、教会、がありまして、その教会の礼拝中に、その礼拝のただ中で爆発があり、多くの方々の命、そして多くの方々が、傷ついたという事件もありました。エジプトだけではなくて、世界の各地ではいろいろなクリスチャンに対するそういう迫害、テロの行為が行われていますが、これは今世界で迫害という信仰のゆえに迫害される現実が厳しい国、この色分けされています。第1話も北朝鮮という、過去14年間、一番厳しい国ということでトップになっています。それにあとはイラクだとか、エリトリア、アフガニスタン、シリアと続くわけですが、このように今世界では多くの方々が信仰のゆえに苦しい思いをさせられている現実があります。この写真は、私がドゥロス号という、選挙船に乗っていた頃お世話になった方から、定期的に送られてくるニュースレターに書かれていた写真です。このイギリス人の、巡回伝道者でいろいろな国に行ってお話をする方ですが、この方がパキスタンの、教会に今年のイースターの時に訪問した時の写真だそうです。 イースター礼拝を捧げる教会の前にはこういう、ライフル銃を抱えた警察官が、教会の前に立って、まあ、教会を監視するというよりも教会に攻撃してくる人から教会を守ろうという意味で警察が一人ずつ、教会の前に配置されて礼拝を捧げているという現実が毎週毎週あるそうなんです。現在世界中には1億人の、キリスト者クリスチャンが、今この瞬間にも迫害という危機にさらされているそうです。そして、宗教的な理由で迫害される、人々のうち8割は、キリスト教徒に対する、迫害であると言われています。そう考えますと私たちはこのようにエアコンの効いたそして安全で、誰にも妨害されることなく礼拝する環境が、与えられているということ、このようにライフルを持った人に守られてなければ、礼拝できないという現実、またいつどこで爆発するかもしれない、そんな心配の中毎週毎週教会に礼拝を捧げるために来なければならない、そんな現実に置かれていないということをまず感謝をしなければいけないのだなと思うのです。決してこの信教の自由として自由に神様を礼拝することができる、何の隔たりも心配もなく礼拝をすることができるということは決してこの世界から見ると当たり前のことではないということなんです。これは祝福でもあり特権でもある。そして私たち以外の違う世界を見るならば、この私たちが信じる同じ信仰のゆえに1億を超える人たちが毎週毎週この礼拝の中で迫害の危機の中にその信仰を守っている、礼拝を捧げているという現実があるということも私たちは覚えていく必要があると思うのです。ですからまず私たちは迫害ということを考えるときに、かろうじて今この時代この場所で私たちには自由に礼拝をすることができる恵みがあるということを覚えたいと思います。さあそんなことを思いながら今日の箇所に目を向けていきたいと思います。さあイエス・キリストに従っていた弟子たちに語られたイエスの教えでありますが、弟子たちはどうだったでしょうか。15章の18節から見てください。弟子たちを前にイエスはこのように言われています。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。20節もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。そして16章に入るとさらに内容が具体的になります。2節人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉しているのだと思う時が来ます。イエス様は弟子たちに言われているんです。この世はあなた方を、キリストの弟子であるあなた方を憎むであろう、そして迫害するであろう、そして16節では具体的に街道から追放されることもあり、またその命を失う、すなわち殉教することもあると弟子たちにイエス様は教えられております。でももう一度考え直してみたいと思いますが、どのような状況においてイエス様はこの教えを弟子たちに教えておられるのか。もしもうすでにそのような迫害が起こり、いつでもその手がその迫害の手が及ぶかもしれない、そんな切迫した中この教えを語られているなら、まだしも弟子たちはその時は そこまでその迫害という現実が彼らの心にはなかったと思うんです。なぜならまだこれはイエスが十字架につけられる前の話です。数時間前の話でありますが、弟子たちの様子を思い出してください。シロの聖日にイスラエルの王ってホサナーとイエス様が大歓迎され、そして弟子たちはこのイエス様がついにこのイスラエルの新しい王として、このローマの植民地から解放し、もう一度この国を立て上げてくれる、そんな期待にあふれていた、そんな時だったわけなんです。ですから最後の晩餐と中で弟子たちは誰が今度は弟子たちの中で一番になるのか、そんな議論をしているという箇所も書かれています。もし迫害が迫っていたならば、そんな誰が一番などなるかなどと、決して、競い合うことはなかったと思うんですよね。ということは弟子たちはこれから自分たちの前に命をも失うような大きな困難、迫害が起こるなどとは多分これっぽっちもなかったのではないのかなと想像することができるわけです。私たちも今この時代において迫害という言葉を聞いても、どうしても遠くの国の出来事のように感じてしまうかもしれません。またイエス・キリストを信じるということに対しては多くの祝福や恵みがあるということを期待いたします。もちろんそのことを期待するということは間違ってはいません。私たちは大いに期待していいと思うのです。しかしイエスを信じる人たち、すなわちキリストの弟子に対してイエス様が明確に伝えられているということは、キリストの弟子となるときに、そこにはあなたのその信仰のゆえに迫害という現実が起こるということなのです。そう言われてもなかなかピンと私たちには、来ない、この自由と平和という恵みの時代に生かされている私たちでありますが、意外と弟子たちももしかしたら同じような状況だったのかもしれません。もう自分たちの栄光、イエス様の栄光、そんな素晴らしい輝かしいことには思いは馳せていたかもしれませんが、まさか迫害、自分たちが追い詰められ命を狙われる、そんな現実が目の前に迫っているなどとは全く気づいていなかったわけなんです。だからこそイエス様は弟子たちに対してこの忠告を与え、そしてそのことが起こったとしてもあなた方がつまずくことがないようにと、このことを教えられているわけで、私たちもこのことを、今この時代このような状況にいる私たちだからこそイエス様の言葉を真剣に受け止め、もし何かが起こった時に私たちもつまずくことがないように心得ていく必要があるかと思うんです。ではなぜにこのような迫害が起こるのか、イエス・キリストの語る福音、良い知らせであるにもかかわらずこのような迫害という厳しい現実が起こるのか、それがヨハネの福音書が最初から伝えている大切なテーマである光ということではないのかなと思うのです。確かに私たちは光というものに対して良いイメージを持つと思います。希望を与える象徴であり、輝かしい栄光の印でもある光であります。ヨハネの福音書でも冒頭でイエス・キリストがこの地に人として来られる時、すべての人を照らす真の光が世に来ようとしていた。クリスマスの時にもキャンドルや星やいろいろな形でその光の希望を私たちは表現します。しかしその真の光と呼ばれているイエス様でありますが、十七節を見ますと、この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった、その光を拒絶する受け入れない人がいるということ、 そして福音書3章に行きますと19節には、その誠の光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。不思議ですよね。希望の光が来ているにもかかわらず、人々はその光を受け入れるのではなくて、むしろ光とは真逆の闇を愛した。なぜなのか、なぜそんなことが起こるのか、続きを見ていきますと、書いてありますね。3章の、続きを見ていきますと、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。光とは照らし出すものであります。もちろん希望を照らし出す光ではありますが、それと同時に私たちの心の中にある闇に隠しておきたい罪をも照らし出す光であるということなんです。希望だけを輝かしているならば、私たちはその光を大いに受け入れ喜ぶでしょう。しかしその光が希望を照らすと同時に、私たちの心も照らし出すときに、私たちの心の中に潜む闇、罪、人に見られたくない様々な暗い、その思いを照らし出されるときに、私たちはその光を嫌がるわけですよね。そしてその隠しておきたいものが明るみに出ることを恐れ、光を避け、むしろ照らす光を退け、迫害する。まさに誠の光としてこの地に来られたイエス様が経験したことであり、そしてその誠の光を受け、私たちも地の塩、世の光としてイエスキリストの輝きを放つときに、そのイエス様が経験されたように、私たちも経験していく光としての宿命があるということなんです。さあ、もう一つ、それは15章の19節を見ていきたいと思いますが、もしあなた方がこの世のものであったならば、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。私たちがこの世のものであったならば、世の人は私たちを受け入れるでしょうと、愛すでしょうと。しかしイエスが言われているのは、私があなたをこの世から選び出したと言われているんです。すなわち私たちはこの世に生きていながらも、イエスキリストによって選び出されたもの、世にありながら世のものではない、むしろキリストのものであるという現実に生きているということなんです。これがキリスト者の、置かれている立場なんです。そしてこの世の現実として、私たちもそうかもしれません。罪の性質は自分たちと違う異質なものは好みません。異質なものを除外し排除したがる傾向というものがあるのではないでしょうか。ですからイエス・キリストが、神の一人子であるイエス・キリストが、ご自分の民ユダヤ人としてその地上に来られたとしても、この世の人でありながらも神の一人子御子である、そんなイエス様の特性を人々は受け入れなかったわけですよね。むしろ受け入れずに除外し、そして十字架に貼り付けるという方法を通してイエスを退けようとしたわけなんです。そしてイエスキリストに従う私たち弟子も、選び出された者としてこの地上に片足を置きながら、私たちは キリストの弟子として神の国にも片足を置き、そしてそのバランスの中に歩んでいる私たちは、その特別な選び出された存在のゆえに憎まれ迫害されるとイエスは言われているわけなんです。世界を見てもこの迫害の歴史というものは常にあった歴史でもあり、またこの日本のキリスト教の歴史を見ましても、そのキリスト教が伝来されたその時から常に迫害という現実をが隣り合わせにあったわけなんです。今はこのように恵みの時代に歩んでいますけれども、ほんの何世代か前、70年前のクリスチャンであったならば、私の父や祖父の時代の、教会クリスチャンであったならば、戦時中にはこの国においても厳しい迫害があり、教会はそれを経験したわけなんです。ですから今が恵み平和であるからといって、これから先全く私たちは迫害の心配がなく信仰を持つことができるということはできないと思うのです。いつでもそのような迫害が起こる可能性が多くあるわけです。そしてまたこのような国やいろいろな体制による迫害だけではなくて、むしろ今この日本においても信仰を持つゆえに、いろいろと目に見えない形での迫害というものを経験する現実もあるかと思うわけなんです。ですからイエス様はそんな弟子たちに対して、心を騒がしてはなりません、私を信じ、また神を信じなさい、そして私キリストにとどまり続けなさいと弟子たちを励ましているわけなんです。そして励ましていると同時に、あなた方に助け主を与えますと聖霊を与えておられるわけですよね。そして今日の箇所にも聖霊がことが教えられています。26節です。ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。あなた方も証しするのです。はじめから私と一緒にいたからです。助け主なる聖霊、今度はどのような助けをくださるのか。それは証しということなんです。イエスはこの教えを弟子たちに対し伝えられましたが、まさにこの教えられてから数時間後のことです。弟子の一人ユダの裏切りにより、イエスはユダヤ人の指導者により逮捕される、そんな事件が起こりました。弟子たちにとっては全く予測もしなかった驚きでもあり、ショックでもあった出来事であったかと思うのです。そしてまさにそのイエス・キリストが逮捕されたその瞬間から、弟子たちに対する迫害が起こったわけなんです。そしてその迫害のゆえに弟子たちは恐れました。イエスの前から弟子たちはチリチリにいなくなりました。私はこの人を知らないと偽りの証言をするまでに恐れ、イエスを拒絶する弟子もいました。そしてイエスが捕らえられ十字架につけられた後も、弟子たちはユダヤ人たちを恐れて部屋には鍵をかけ奥にかくまっていたと聖書には書かれていきます。しかしそんな弟子たちに光が注がれたわけなんです。それがキリストの光、復活されたイエスの光が注がれ、彼らはもう一度イエスに対する信仰を回復し、そしてそんな弟子たちに対してイエスはこのように言われているのです。使徒の働き一章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。 そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。何と言われているでしょうか。聖霊の力が及ぶときにあなた方は私の証人としてここから出ていくのですと。キリストを証しする者として力を得て隠れとどまっているのではなく出て行くのです。地の果てにまで行くのですと言われているわけなんです。そしてペンテコステの日にイースターから50日後弟子たちの上に聖霊が臨むわけですよね。そしてそこから何が起こったのか。エルサレムにとどまっていた弟子たちはそこから度重なる迫害をも恐れずに力強いキリストの証人としてまさにユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで派遣されていくことになるのです。そして彼らは迫害があろうとも大胆にキリストを証ししていったわけなんです。そして忘れてはいけないのはその弟子たちに注がれた同じ聖霊が今私たちの上にも望まれておられるということなんです。今もその聖霊は私たちを通して働かれているということなんです。最後に一つのお話をして終わりたいと思いますが、浦和で世界宣教祈祷会というものを行っていまして、まあ私が参加できていた時に一緒に参加していた知り合いで、かつてイランという国で宣教師として働かれていた方がいます。その方が分かち合ってくださったことですが、イランという国、皆さんもご存知かと思いますが、この地図を見ても最も激しい迫害のある国の一つとして、世界の中でも9番目に挙げられている国であります。まあ、イランという国は、歴史的にも聖書につながりの深い国でありますが、まあ、プロテスタントの宣教というものは、今から約200年前から西洋の宣教師たちがイランという国に向かい、福音が述べ伝えられてきたそうです。まあ、日本のプロテスタント宣教は、います。170年ぐらいですから、日本よりも長い宣教の歴史があるわけなんですね。しかしイランでの宣教はどのようなものであったのか、そのような長い年月をかけて宣教の働きがされてきたにもかかわらず、大きな成果が上がることはありませんでした。30年前の、イランにはイスラム教徒からクリスチャンに改心した人は、たったの500人ぐらいしかいなかったそうです。もちろんイランという国にはもともとキリスト教徒である人たちもいるわけですから、その数を含めたらもっと多くなりますが、イスラム教徒からキリスト教徒へと宣教の働きの結果改心した人は500人ぐらいしか、そんな150年以上の働きをしたにもかかわらず500人ぐらいしかおられなかったそうです。そして追い打ちをかけるように1979年にはイスラム革命が起こります。それまではまだ自由な、国ではあったわけですけれども、イスラム革命が起こりシーア派の原理主義体制が敷かれて、教会クリスチャンたちはなお厳しい管理下に置かれることになります。そしてその中で激しい迫害を経験します。90年代にはそのような状況の中でも福音を語り続けたイランの主要な牧師たちが次々に捕らえられて処刑されるという悲しい殉教の経験もありました。そしてそのような経験を経て大きな教会堂で礼拝するのではなく、イランのクリスチャンたちはそれぞれの家で礼拝をする家の教会という形へ移行していき、 そしてそのような働きの中に聖霊の風が吹き始めたと言われています。長いイスラムの、権利主義の体制の下で多くの人たちが真理に向け、真理に対し飢え渇いていた現実があったということなのです。そしてその真理を聖書に見出そうという人が増え始めていったそうです。もちろんそのような厳しい弾圧の中でありますから、今現在でも90名以上の、クリスチャン、そして指導者たちが、信仰のゆえに投獄されていると言われていますが、37年前にたった500人程度だったイスラム教徒からクリスチャンになった改心者たちが現在ではどれほどいるか、想像つきますでしょうか。推計でも現在では50万人のクリスチャンが、誕生していると言われているそうです。多くの人がその厳しい弾圧感にあって真理の御言葉を求め、そしてキリスト者として生まれ変わっている、そんな聖霊の働きがイランという国で起こっているそうなんです。それを思うときに、私たちは聖霊は生きて働いておられる神であるということをもう一度受け止めることができると思うのです。私たちこの日本という国も直接的な迫害はなくとも、宣教師たちにとっては宣教師の墓場とも言われ、いくら働こうともなかなか教会は成長しない、クリスチャンになる方が増えない、そんな厳しい状況であり、東アジアでも中国を見るならば、韓国という国を見るならば、もう本当に多くのクリスチャンたちが起こされている、そんな地域にありながら、私たちのこの国ではなかなか実を結ぶことのできない厳しい現実があるわけですけれども、そのような中にいるときに、時に私たちは聖霊が本当に風が、聖霊の風が吹くことなどあるのかと見失いそうになることがあります。しかしそのようにイランという国が何百年もの間いくら種をまいても全く芽が出ない不毛な地でありながらも、神の計画があるということ、そしてその神の計画の中に聖霊の風が吹くときに、真理を求める人たちが多く起こされる時があるということ、私たちも期待して歩んでいきたいと思うのです。ですから、たとえ不毛の時代を通されたとしても、信仰のゆえに厳しい迫害に直面することがあったとしても、イエス様はあなた方がつまずくことがないようにと私たちを励まし、聖霊を与え導いていてくださっているのです。ですから私たちは心を騒がせることなく、キリストにとどまりながら、キリストと共に歩み続けてまいりたいと思うのです。そして弟子たちにも注がれた聖霊、イランのクリスチャンたちにも注がれた聖霊、その聖霊が私たちにも与えられており、その聖霊の力を受け、地の塩を世の光として、私たちはキリストの証人となり、証人となり、キリストにある真理を地の果てにまで証ししてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。